はい、では今日はあのテセロニカのシリーズの終わりの方ですけど、あから第2テセロニカ3章を見てください。なんか小人が歩いてる。はい、じゃ あの第2テセロニカ3章を見てください。テサロニカのシリーズの中で、あの、まあ、サイレン、イエス様のサイレンを待ち望んでいる教会はどんなものか、救われている熱心な教会はどんなものか、それか実際サイレンはどういう、まあ、出来事か、あの、私たちの復活、私たちの、あ、まあ、死という眠りはあのどんなものか、またあの反キリストについて、まあ、数週間学びました。あのイスカリオテユダとかの、まあ、性格とか行動は反キリストをどのように照らした、実は あれはもう本当に深いで、最近はそれをあのよく学んでますけど、なんかアンキリストのことを学んだらもうすごい心には重いですけど、まあ、私たちは神様の御言葉を深く学ぶ必要がありますけど、あの、まあ、またそれを続けるつもりだったけど、やっぱりちょっとこれで一回切って、あの、まあ、このテサロニカの3章に続きましょうかなと思いました。はい、今日はあの2つのメッセージを今日のためにあの作りましたので、どれしようかなと思ってたんですけど、あの結局こっちの方を選びました。はい、では、第2テサロニカ3章は、そういう再臨、反キリスト、復活、裁き、そういうことの最後に、その後で、じゃあ最後にパウルはこの教会に何を進めたか、それはあの、まあ、結論です。で今から読みましょう。はい、じゃあ、あの、まあ、短いのでちょっと分けて読みましょうか。大輔、あの1から10まで読んでもらえますか。第2テサロニカ3章の1から10、はい、で、あの後半は、じゃあフミヤ読んでもらえますか。あの11から、18節お願いします。
じゃあ第2テサロニカの3章の1節から、代わりに兄弟たちを私たちのために乗ってください。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まり、また崇められますように。また私たちがひねくれた悪人どもの手から救い出されますように。すべての人は信仰を持っているのではないからです。しかし主は真実な方ですから、あなた方を強くし、悪いものから守ってくださいます。私たちが命じることはあなた方が現に実行しており、これからも実行して、くれることを私たちは主にやって確信しています。どうか主はあなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださいますように。兄弟たちを主イエスキリストの皆によって命じます。しまいのない歩み方をして、私たちから受けた言い伝えに従わないでいる全ての兄弟たちから離れていなさい。どのように私たちを見習うべきかはあなた方自身が知っているのです。あなた方のところで私たちはしまいのないことはしなかったし、人のパンをただで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も労苦しながら働き続けました。それは私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでした。私たちはあなた方のところにいた時にも働きたくないものを食べるようと命じました。
ところがあなた方の中には何も仕事をせず、おせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちには主イエスキリストによって命じ、また進めます。静かに仕事をし、 自分で得たパンを食べなさい。しかしあなた方はたゆむことなく善を行いなさい。兄弟たちよ、もしこの手紙に書いた私たちの指示に従わないものがあれば、そのような人には特に注意を払い交際しないようにしなさい。彼が恥じるようになるためです。しかしその人を敵とは見なさず兄弟として戒めなさい。どうか平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださいます。どうか主があなた方すべてと共におられますように。パウロが自分の手で挨拶を書きます。これは私のどの手紙にもある印です。これが私の手紙の書き方です。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。
はい、ありがとうございます。 OK、 はい、ではこの参照の中で一つの言葉は3回出ました。何か何でしょう気づきましたか？3回同じ言葉が出てきた。
兄弟たち、
兄弟たち、はい。でもそれは考えてなかったもう一つ。 And it's not the or a
either。
命じる、ごめんなさい、もしかしたらたくさんの言葉が3回以上出てますけど、じゃあ私が考えているのは3回出たことは締まりのない生活、締まりのないということ、はい、6節7節と、あともう一回どこかな、あ、ごめんなさい、今違うところ言ってた。はい、6節と7節と11節に同じ言葉が出てきます。その言葉は、まあ、英語で disorderly、 日本語ではこの訳では締まりのないですけど、クリシャ語では ataktus、 ataktus、 a は not、 taktus はtact、or tactician、 tactics、 まあ戦略、まあやり方、うまいやり方を考えることとか、設定することとか、例えばまあ例えばセーリング、ヨットのレースに、じゃあどこの道でどのコースで行こうか、よく考えて、いろんな場所を考えて、その状況を考えて、じゃあこう行って回ってそっちの方が有利だということを、でそれを実行する、それはタクティクス。まあ例えばビジネスに、じゃあどのタイミングで商品を出す、でどういうふうに宣伝するとか、どれぐらい のお金をかけるか、それはまあタクティクス、それはよく考えて、いろんな場面を考えて、一番賢い道を行こうということ。とりあえずいろいろ考えて賢いことを選ぶということ。まあ昔にギリシャ語でこの言葉が使われていたのは、例えば戦争で、戦争は自分の兵士を、まあ、いろんな場所に位置する、派遣する、置く、でその人たちはちゃんとその場所でいないとダメです。もし体右側の方はちょっと怖くて引いたら敵が入ってくる。だから計画を作ってその通りに進む、そういう意味の言葉です。じゃあこれはその反対です、反対です。A タクトス。だからそういう考えはない。そういうまあこういうステージにはこうするという決まりがない。だからまあ締まりのない、適当、どうでもいいということ。まあそれはあるけど別にどうでもいいとか、まあ例えば人にその日に午前中に約束したけど、まあ別に 行ってもいかんでもいい、そういう感じは締まりのない、まあ、意味です。そのギリシャ語の言葉です。だから私たちはそういう生活をしないようにしなければならない。1節から4節の中は、じゃあもう一回見てください。1節では神様はいろんなことを定めている。まあその定めているというのは、その締まりのないの反対の意味です。アレンジする、置く、決める、設定するということ。じゃあ最初1節もう一回読みます。終わりに兄弟たちよ、私たちのために祈ってください。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まり、また崇められますように。そうなるために私たちは祈らなければならない。テサロニカで福音はうまく伝えられました。じゃあ神様はそういう状況をまた決めるように祈らなければならない。まあ例えばフィリピンでは人の村では福音がすごく広まっている。他の場所と違って、じゃあ私たちは同じように、じゃあそこみたいに人の心が開かれるように、まあ祈らなければならない。神様はそれを決めるものです。ですから祈る。自分の力でとか、自分じゃあ一番いい学校に行って一番いい説得力の言葉を学んでいく、それでいい、お金ください、学費違う。パウロは祈ってくださいということで、神様はそういう状況を作ってくださるから、神様は設定する、神様はそれをその、まあ、タクティクス、その戦略を与えるから。次は2節。また私たちがひねくれた悪人どもの手から救い出されますように、すべての人が信仰を持っているではないからです。次は神様は私たちを悪い人の影響から守ります。自分ではそんなできないでしょう。それはもう神様がやることです。はい、悪い人が切っても私たちが守られるように、気づくとか、用心するとか、神様は私たちをちゃんと守るということ。3節は、しかし主は真実な方ですから、あなた方を強くし悪いものから守ってくださいます。神様はまた私たちが立てるように保ちます。そういう意味で私たちがずっと立てるように神様は私たちを立たせます。でその人から守りますそれは神様がやることで、私たちは、まあ、祈ってそれをいただきます。けど4節になると、私たちが命じることをあなた方が現に実行しており、これから実行してくれることを私たちは主にあって確信しています。はい、ということで神様は私たちがいい方針で行けるように、扉が開かれるようにその状況を決める。神様は私たちが悪い人の影響から守られることを決める。神様は私たちがずっと立てれるように決める。でも私たちは逆に神様の決めたことを私たちも実行するようにしなければならない。神様がいろんなことをしてくれますけど、私たちも自分の方もちゃんと神様が与えている状況で正しく使えるように、正しく奉仕できるように、まあ神様の再臨を待ち望むようにちゃんと祈るように、そういうということ、そういう生活に私たちは召されているけど、でも人間の傾向、私たちの傾向は締まりのない生活に 落ちてしまうことです。もうどんなにね勤勉な人でもこういう時がある。あ、今日はもう無理とか、あ、もういいわということ、あの、もう今までは頑張ってきたけどなかなかやる気がない、やる気がなくなるね。なんか何をしてもやる気がなくなります。ですけど、あの、私たちは全てをやる必要はないです。神様が私たち のためにあの決めてくださったことをやるべきです。じゃあこのね、この言葉はあの使われるようにちょっと他の新約聖書の場所を見ましょう。これ反対、締まりのないじゃなくて締まりのないの反対の言葉、反対の意味ね、あの否定的をあの文を取ってどういう意味か、それによって私たちはじゃあどういうふうな生活を送るべきかをあのちょっと考えてみましょう。最初はマタイ書28章16節、マタイ28章16節見てください。マタイの福音書の最後ですけど、はい。しかし11人の弟子たちはガリラヤへ行ってイエスの指示された山に登った。イエスの指示された山、指示されたはタクトス、まあ、あの神様が決めたものです。どういうところでしょう。イエス様はほら、あの、あなたたちをあの山で会います。それは結構強調されている。最初はマリアたちに行って私の弟子にガリラヤで会うように言っといてね。でイエス様も自分で言った。その山は神様は決めた、そこは神様に出会うところですよ。ちゃんと行ってね、ちゃんとその山に行かなければならない。違う山間違ってはならない、日間違ってはならない、時間間違ってはならない。ちゃんと正しい山で正しい態度でちゃんと心の準備をして私に出会うから、その山で会いましょう。なぜならそこで話がある大事な話があるから。今は言わないよ、あとその時は伝えます。だからちゃんと行きなさい。神様は私たちの人生にそういう時を指示します。私たちの一週間の間で私たちと特別に出会う時を決めます。イエス様はもちろん体と共に永遠にいつどこでもいつでも一緒にいます。それは真実ですけど、で私たちも聖霊が心に宿っています。それは真実。イエス様は心にいます、父は心にいます、聖霊によってイエス様と父は心にいます。ですけど、でも1週間の間に特別に神様に出会える時がある。それはまあ例えばあの祈りの時、交わりの時、あ、礼拝の時、まあディボーションは と勉強は違います。勉強は深く神様の側面を調べることです。ディボーションはどっちかというと自分の人生を評価して、神様の御言葉は私に対してどんな意味か、そういう時もあります。祈りの時があります。また神様はしつけの時を指示します。その時に大事な話がある。今は例えばじゃあしつけのことだったら今は言ってもわからないけど、その時はへりくだってるからその時だけ伝えることがあります。ちゃんと行きなさい。だから私たちはその識別が必要。一週間の間でまあ締まりのない生活はこの反対です。締まりのある生活、私たちが送るべき生活は イエス様が A、B、C、D 私たちに指示した状況にちゃんと行ってちゃんと学んでちゃんと聞いてちゃんと悔い改めてちゃんとあの神様のメッセージ、神様の力、神様の賜物を受け入れていくことです。この人たちはもう仕事も適当にあのしなかったまあ仕事していなかったからあの毎日は何時に起きてもいい、どこ行ってもいい、あのまあ例えばお金があって ある人にはそれができるかもしれないけど、パウロは例えできてもそういう生活してはならない。なぜなら締まりのないから。もし私たちはもう何でも毎日何でもいいだったら、神様の約束、神様がかあの与えている時も適当に思ってしまいます。ちゃんと起きて、まあ自分がそのね、いつ祈るか、いつ勉強するか、いつあの交わるか、それはもう神様との間にあのしっかり考えて、あの私はいつやるべきかは言いませんですけど、皆さんはあのそういう策略、そういうあの対策をしなければならない。使徒働き22章見てください。パウロ の, あの救われた時の話ですけど、使徒働き22の10、この言葉がまたあります。私が主よ、私はどうしたらよいのですでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスコに行きなさい、あなたがするように決められていることはみんなそこで告げられると言われました。だからパウロは今何したらいいか聞いても神様は、いや今は言わないよ、ちゃんとダマスコに行ってそこであなたはやるべきことを伝えますから、まあ、教会に来て神様のメッセージを聞くだけでは十分じゃないでしょ。神様は、いや今は全部言えないからね、この場所では教えることはある程度できるけど、でも一対一で伝えることがあります。それは家の中で祈る時しか言えないもの、それかそれは自分が勉強していることしか言えないもの、それかそれは自分で失敗した時で、その後で考えた時にしか伝えられないことです。神様はそういうふうに私たちの1週間1年間1ヶ月間を定めています。だからちゃんと自分がやるべきところにちゃんといるようにもうしっかりしましょう。次はルカ7章8節、これはまた締まりのある生活の印ですけど、ルカ7章8節、はい、と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます、またしもべにこれをせよと言えばその通りにします。じゃあその中にこのタクトスの言葉が出てきます。ちょっと日本語の訳では難しいですけど、でもその言葉はあの一番最初の方で、と申しますの、私も権威の下にあるものですか、ある権威の下にあるもの、私は権威の下に決めている、あのその兵士はこのレベルにつけられている、 上の人につけられました。このレベルですよ。それより上じゃない、それより下でもない。そのレベル の人には特別な責任がある。例えばこういうような人の指示を聞かなければならない。で、その下の人たちの世話をしなければならない。私たちは自分のつけられている位置の中で働かなければならない。そういうところで生活しなければならない、使えなければならない。上にあるものがいれば、聞けなければ、それは締まりのない生活。私たち、例えば子供には親の言うことを聞かなければならない。でも、親でも自分の両親を尊敬したり、会場が必要なら会場とかをしなければならない。支える、精神的にも支える責任があります。また下に人が行ったら、その人たちの世話をしなければならない。それはただ健康だけではなくて精神的な世話をしなければならない。教育とか、彼らがもう幸せになっているかどうか、物が足りているかどうか、困ってないかどうかを確認で確信しなければならない。でも私たちは適当な生活をするなら、上の人たちの命令などはあんまり気にしない。下の人たちの責任は無視する。でも私たちはそういう生活してはならない。とパウロは言っています。反キリストが来ます。彼の霊は働いています。あらゆる人が騙されています。私たちは締まりのない生活、適当に動いているなら絶対に困ります。だから法律があれば守らなければならない、責任があればちゃんと果たせなければならない。時々私たちはいいわ洗い物せんでもどうなるでしょう、ゴキブリが発生するすぐ分かる悪霊的なものが出てくる。でもそんなもんでしょ。ちゃんと自分の責任果たせないと物事がすぐ大変になる。霊的にもそうです。私たちはちゃんとその時の必要な働き、例えば祈ったり人のための世話するとか、その時その時にしなければもう結局霊的に生活崩壊になります。じゃあそういうことでそのタクトという言葉が使われている。じゃあこの続きを読むと、第2テサロニカ3章、兄弟で締まりのない生活をしている人があれば、その人と交われないようにしなさいと書いてます。それは結構ね、強い言葉でしょう。はい、ちょっともう一回確認しましょう。11節から読みましょうか。はい。ところがあなた方の中には、だから教会の中にこういう人はいました。何も仕事をせずおせっかいばっかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちには主イエスキリストによって命じまた進めます。静かに、だから悪口を言わずに仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。他の人のを利用したり しない。自分の稼いだお金で自分のパンを食べなさいという。しかしあなた方は たゆむことのなく善を行いなさい、兄弟たちよ。もしこの手紙に書いた私たちの指示に従わないものがあれば、今はその今の指示だよ。このこういうことです。すべての聖書の中の指示すべてじゃなくて、今のちゃんと責任のある、まあやる正しい時に正しいことをやる、そういう生活をしない人がいたら、そのような人には特に注意を払い、交際しないようにしなさい。彼が恥じ入れるようになるためです。しかしその人を敵とみなさず、兄弟として戒めなさい。だから彼は本当にクリスチャンがこういうことをやっています。あの人は敵だから未信者だとじゃなくて、その人はクリスチャンだけど、でも彼が神様は彼のために定まったことは全部無視している。だから彼の人生は結局何の益にはならない。神様の愛によって歓迎されていますけど、でも例えば会社に行って何も一日中何もしない従業員みたいなもんで、何もしない、ただ座るだけで、で最後に給料を期待する。でも何のみんなのために何もしない、意味ないでしょ。私たちはもう毎日やるべきことがあります。でも何か分からないでしょね。私は一体どうしたらいい。いつもサンダーに帰るときに、なんかたくさんのマンションを見て、ああなんかこんな 大勢の人たちがいるのに私は何してるんだろうなとよく考えます。なんか誰にも話してないな、また1週間が行ってあんまり伝道してない、まあ今の状況ではできないかもしれないけど、でもやりたい、やるべきこと絶対あると思います。私たちはいつまでもこんな状態で続くわけではないと思います。まあいろいろ準備されているけど、これからはたくさんの人がもう最後のチャンスで救われることを期待しましょう。その人たちを弟子として育てなければならない。その準備、今はその準備しているかもしれないけど、でも誰に会おうか、何を話したらいいか、その人の心はどんな状態かをどうやって分かる。その時にカンと神様はピンと正しいことを与えるわけではないでしょう。それは私たちの学び、ディボーションの時に神様は自分の心に話している知恵によって、次の日に、その日に、そういう場面にあって、あ、なるほどと、今はこういう人です、さっき神様がよく教えてくださった、で今その知恵を用いる、そういうことです。ですから私たちは締まりのない生活をするなら伝道できません。なぜなら人の状況とかそのタイミングがもう全然気づかない。6節見てください。参照6節、兄弟たちよ、主イエスキリストの御名によって命じます、締まりのない歩み方をして私たちから受けた言い伝えに従わないでいるすべての兄弟たちから離れていなさい。それはすごいでしょうね。離れていなさい、兄弟なのに離れていなさい。その人たちが恥ずかしいに恥を感じるために離れなければならない。これはすごく重要なことです。ですからここで言い伝えと書いてます。で言い伝えはまあ伝統的に3つの解釈があります。1つはまあトラディション、英語のトラディション、言い伝えはまあ教会の1年でちゃんとイースターを守る、でこういうふうに守る、こういう賛美歌をし、こういう服をし、こういう礼拝をする、 次はマザーズデーとかファーザーズデー、それはトラディションだから守らなければならない。まあそういうトラディション、そういう伝統の解釈は強い。多分多くの人はそういう解釈をします。カトリック教会では別の、まあ、それともう一つの解釈を付け加えて、それはパオロはとか弟子たちはイエス様は全て教えたものは聖書に書いてないから、その他の教えは個人に言葉によってその教会に教えたけど、その教会はその伝統言い伝えで今まで届いています。だから聖書だけは足りない。私たちは父たち、あの昔からの教会の歴史を全部読んで学ばなければならない。それはまあユダヤ教もそうです。だから彼らは聖書を説明しているトラで、トラあのものすごく大きい何冊もある。それはあの全部あの伝統言い伝え全部有効です。神様の御言葉だ。いや私たちはそう信じません。必要なものは全部聖書に書いてあります。神様はもちろん人に話します。予言とかによってまあ皆さん導きますけど、聖霊も語っています。今でもですけど、私たちはその言い伝えに従わなければ離れられるわけではない聖書に書いていることだけです、はい、これはあの権威があるものだけです。じゃあパウルの言い伝えの意味は何でしょう。じゃあ、 あの見てください。パウルの大事な言い伝え、この言い伝えをに従わない人がいたら、その人は離れていきなさい。どのような人でしょう。じゃあ7節から見てください。あ、まあ、6節、すべて兄弟たちから離れていなさい。どのように私たちを見習うべきかはあなた方自身が知っているのです。あなた方のところで私たちは締まりのないことをしなかったし、人のパンをただで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も労苦しながら働き続けました。それは私たちに権利があったからではなくて、ただ私たちが見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでした。私たちはあなた方のところに行った時に、働きたくないものは食べるなと命じました。すごいですねパウロは結構ストレートに話しましたね、今この時代にそんなたくさんいるでしょうね。いつまでも仕事をしない、ね、ですけど、でも締まりのない生活はその通りです。じゃあパウルが言っている言い伝えというのは、聖書に書いてある教え、書いてない教えとか伝統的な祭りとかじゃなくて、その大事な言い伝えはパウロとテモテとシラスのが体の目の前に送った生活です。その生活はちゃんと昼も夜も働きながら、ちゃんと他の人を負担させないようにちゃんと整理して、時間をちゃんと守って、約束あれば守ります。勉強するときは勉強します。祈るときは祈ります。交わるときは交わります。そういうことです。もちろんみんな状況違うから、あの体ができたことはみんなできるわけではないですけど、神様は私たちの状況で、あの、まあ、どこの位置にいるかはみんなそれぞれ、ね、奴隷たちはまあ銃は全然ないですからな。彼らはその中で神様が与えているもので奉仕すべきです。実は金持ちとか権利のある人は一番大変 彼らはもう本当に責任強い、しっかりしなければならない。ね、お金あれば自由に好きなことできる、いつでもできる、何でもできる。でもそんなダメです。神様は私たちにいろいろなことを指示して決めていますから、まずはそれを神様から知らせる必要があります。じゃあ私たちはこのような生活を、じゃあ次の世代にどのように教えるか。最後にこのところでは私はすごく、まあ、失敗だらけだと思います。私はもう全然これはうまくできてないと感じていますけど、でもまあ教育は一つ、私たちはホームスクーリングをやりだした時に、その勉強よりもちゃんと正しい時に起きて、ただちゃんとやるべき習い事、家事とかやるべきかとか、ちゃんと態度、正しい態度でレッスンを受けるとかもうすごく理想的なことを頭の中にやっていただいています。それはまあ大人としては素晴らしいです。でも5歳の子供にはそんななるわけない10歳の子供でもそんなあるわけない、15歳の子でもあるわけない。だからパウロはここで大人に話しているから、子供たちは締まりのない生活を要求しては、ね、ならない、無理です。これもこれもだから、ですけど私たちはそれを教えなければならない。でも教えることとちゃんとやると期待するとは違います。まあ子供は成長しますから少しずつできるようになるものです。ですけどまあ私たちの理想を子供たちに勝手に付け加えては、まあ押し何押すはちょっと言葉がうまく考えませんけど、何
押し
付けてはならない、そういうこと、ありがとうございます。押し付けてはならない理想はね。でも逆にそれを模範としてパウロたちはまずその模範をしました。我々らはどんな生活をしていたでしょう、みんな見たでしょう。私たちは適当に生活をしてた、違います。夜も昼も働いてちゃんと自分の必要を自分で作って、まあだから私たちは助け合いする必要はないわけではない、もちろんそうしますけど、でも分かってるでしょ。今はまあ他の人のものあるからそれ適当にいただきますとかそういう態度ではない、ちゃんとどっちかというと与える方、ちゃんと世話する方、世話もらうよりも世話する、世話いただく時もありますけどね、必要な時はあります。でも子供たちに教育の中でこれは一番重要です。一番重要、私たちの目的は結局20歳何歳でも子供たちが大人になったら、これは神様が目指しているものです。パンキリストの再臨の最後の裁きの結論としては、乗り越えるものはこういう人です締まりのない生活せずにちゃんと正しい時に正しいものを与えるしもべになります。それは理想的、それは、まあ、ヨセフみたいなものです。正しい時に正しいことをやる、そういう人たちは乗り越える、勝利を得る。まあ練習ね、スポーツ練習はその通りです。次は第二の私がよく失敗してると思いますけど、まあやるべきことです。自分が模範であるなら、自分が決めたもの、例えば、まあ、この時間にはこうします、それを親からちゃんと守らなければならない。私はよく適当に、あ、今日はねこのデモがあるから、そのミーティングがあるから、この勉強があるから、雨降っているからとかすぐ帰るけど、子供たちは それイライラする。なぜならいつも変わっているから平安がない。それはもうよく分かっています。だから模範として私たちはできる限り自分が決めたことを守らなければならない。それがすごく重要。もう私たちができなかったら子供もしないでしょう。親が例えば月曜日はこの時間に例えば家族の礼拝をすると決めたなら、もうできる限りその時にしましょう。私がよく間違っているのは時間過ぎること。時間過ぎて次のレッスンとか次のやるべき時の時間がなくなる。だからまあこういうことでよく失敗しますけど、これを学んですごく神様は私に語っている気がする。で最後は計画を立てることです。やっぱり整理してやる生活をするならまずは計画しなければならない。1週間にじゃあ祈りはいつするか、ディボーションはいつするか、学ぶこといつするか、家族礼拝はいつするか、仕事はいつするいつしないとか、準備はいつするか、まあ、料理はいつするか、税金のことはいつするか、自治会の役がいつするか、まず計画しなかったら絶対失敗する。まあ、なんで計画と言っているのは、この言葉の意味はそういう意味です。ちゃんタクト、例えば戦争に我々はこういうふうにアタックします。右側の人は相手を騙して真ん中の人は引き入れて、左の人は例えば裏から町に攻めます。まあ何でもいいけど、その計画がなかったら誰も何も分からない。計画です。神様はヨシュアにエリコのための計画を与えました。それで成功した。だからもう一回言います。私たちがじゃあ子供たちに教えることにしては、このポイントはすごく重要にしなければならない。締まりのない生活をしないで、まず自分が模範です。次は自分がちゃんと決めたことを守る。で最後はプランニング、計画を立てること。まあ、今この時代に特に終わりの日の文脈で反キリストに騙されない人はこういう人です。ですからちゃんとこのところではしましょう。まあこの教会に、ね、働かずに他の人に頼りばかりの人はいないと思いますけどね。だから多分ね、でもある教会にはこの問題はあるかもしれないですけど、まあ絶対あると思いますけど、でもまあどのレベルでも私たちはそのレベルにふさわしい指示がありますので、それを確認してしましょう。はい、じゃあ祈りましょう。神様助けてください。あなたは本当に優しい忍耐深い神様です。私たちの失敗を許します。ですけどどうか神様成長できるように助けてください。特に親として私たちは良い模範になりますように、その締まりのあるしっかり生活ができるその模範を見せるために助けてください。なぜならそれはあなたの性格です。あなたは夜も昼も私たちを守っています。夜も昼も私たちが私たちの人生に重要な出来事を定めています。本当に神様が定めになったその時を私たちはちゃんとあなたと共にいて、あなたの御心を聞いているように導いてください。本当に感謝します。イエス様の皆によって祈ります。アメン。